前回ですね、肩関節後面の筋肉の、放散痛があるというふうなことでお話をしたんですが、まだ今回のその筋パルスの応用を2回しかお話ししてないんですけども、ちょっとここで番外になるんですが、筋パルスのお話のところで一度も登場させてない筋肉があるんですね。で、ちょうど前回肩の周辺のところにまた戻ってきましたので、ちょっとお話をさせていただこうと思うんですが、その筋肉っていうのが肩甲下筋という、という筋肉というか肩甲下筋です。で、ご存知のように、解剖学などでは肩甲6筋ですね。三角筋、棘下筋、棘上筋、楕円筋、小円筋、それと肩甲下筋というのが6つ上がってますけども、肩甲下筋以外の筋肉は、棘上筋のように僧帽筋に覆われていて、直に触れるっていう筋肉ないのもありますけども、それにしても体の表面の方にありますので、手技でも針でもアプローチはしやすいんですね。それに対して肩甲下筋は肩甲下下ですね、肩甲骨と胸郭の間ですよね。そこに挟まっているよ、挟まるっていうか、そこに常にいますので、体表から何とかするっていうと、筋腹そのものを触るとかですね、そういうこと、それ自体がもう無理なんですね。で、イメージを作っていただいて、解剖学が得意な方であれば、液化で触れるっていうふうなお話が出てくるんじゃないかと思うんですけども、でも触れると言っても、これがそうなっていうふうにですね、明確に、なんていうんですかね、表現するの難しいんですね。液化の奥ですので、皮下脂肪なんかがいろいろありますから、全くないタイプの人であれば、複数人でいて、これこれっていう同じ腐る確認はできると思うんですけども、液化の場合には、誰かが触って、それを誰かに伝えるっていう時に、あまりにも手の入っている領域が狭すぎてしまってですね、その触診を共有するっていうのがちょっと難しいと思うんですね。ですから、一回触れるからすぐできるっていうふうなものではなかったですね。で、筋パルスのところで上げなかった理由っていうのは、確実に自分が触れるものでないと、空想してただその辺に入れてっちゃうっていうだけっていうのは、確かに臀部の梨状筋ってありますけども、あれは、あの筋肉は反応して動いた時に確実に間違いないっていうのがわかりますのでね。で、あと、臀部の場合には、肩甲下筋のこの胸壁に近い部分ではないので、ちょっとリスクの部分でも気にしなくてもいいっていう部分もあることはあるんですね。で、肩甲下筋の場合には、そのものに何か問題があるということを見つけ出すっていう方法がなかなかないと。同じ内旋筋であると大円筋とか、もしくは広背筋なんかが、その作用を手伝っていると、抵抗運動術って言ってもなかなか難しいですね。ストレッチと言われても、その内旋筋ですから、外旋をして肩を外転していけば引っ張られるでしょうけども、同様に大円筋とか広背筋も同じように引っ張れてしまうということで、なかなか肩甲下筋そのものに問題があるぞっていうふうに、言えなるも、ネタ作りがなかなかなかったんですね。で、今回いろいろ考えて、ふと思い立って患者さんに肩甲下筋の通電をしています。それは五十肩の拘縮期の患者さんなんですね。で、これまでに肩甲下筋っていうのは、基礎編みたいなことで、やろうといえば流せることは、停車で通電して筋収縮を起こすことはできたんですね。ですけども、流すための姿勢があまりにも不自然で、患者さんに向きではないので、臨床応用っていうのはしてなかったんですが、今回は ある条件付きだったわけですね。その五十肩の拘縮期の患者さんであったことっていうのがその意味を持っていて、通常ですと、まあ仮に、健康課金ですから、駅下の前側にありますので、どうやって打とうかなと言ったら、行外でっていうのも発想すると思うんですね。で、そうすると、その通常は健康課下が、その、どんなに肩を外転してもですね、肩甲骨が胸壁とか胸郭の影からこう、外にうんと出てくることっていうのはないんですね。ですけども、その拘縮を起こしてしまっている患者さんですと、肩甲上腕関節の間の動きが少なくなってますので、その上腕をうんと外転していくと、見た目の角度を取るために肩甲骨一緒にくっついて出てきますよね。まあ、例えば、肩甲上腕リズムの乱れとかってのを見るときに、上腕骨を外転していって、肩甲骨の価格を指標にして、その、どのくらいの角度で動き出すかっていうのを確認、まあ、する方法があると思うんですけども、まあ、そういったように、拘縮を起こしていると、肩甲骨が外転しやすいわけですね。で、痛みがなければある程度思い切って、行外のまま上腕を外転してしまって、肩甲骨が外へ出てきたところで、上腕をまあ、90度か、まあ、やや少なめの角度まで戻しておくと、その、まあ、駅下の、いわゆる、まあ、駅下の周辺になりますけども、そのあたりで、肩甲骨の、まあ、前面が触れるってのは大げさな言い方なんですが、まあ、わかるわけですよね。多分イメージできていらっしゃると思うんですけども、その、まあ、通常はダメなんですね。ですけども、この五十肩の拘縮期になってると可能なわけです。液化の部分で健康、肩甲の部分が外側に出てきてますから、あとは、まあ、いろいろイメージを作って通電をしていけばいいんですけども、まあ、基本的に考えなきゃいけないその胸郭の方に向かって針をしてはいけないということですね。それと、液化皮下脂肪があるので、綺麗にこう肋骨が触れなかったりとかですね、します。特に、今のような場合で肩甲骨が外に外転してきてますから、その肋骨、液化の奥の深いところで肋骨と距離ができてしまってますね。触れないと思うんですね。ですから、その向きに注意ですね。胸壁の方には絶対向けないということです。で、どんな、こう、イメージでやるかなんですけども、まあ、ある程度、上腕は自分の押し出が作れる外転に置いておかなければいけないと思います。痛みのない程度ですね。それで、まあ、まずは、右の肩関節だとします。で、そうしますと、まあ、差し出に使う方が右手の人の場合には、左手をですね、まず、液化のところから肩甲骨の背面、ベッドとの間に手を入れてしまいます。で、そこで、肩甲骨の価格を確認しますね、価格。で、価格を確認できると、そこから来てるその大円筋ですね。大円筋のラインがなんとなくイメージできると思うんですね。で、そこで、一応まあ、ベッドと肩甲骨の間に入れた手と母指との間で、大円筋をつまんでみる。ただし、この場合、広背筋が大円筋の前側にこう、ねじれ込んできてますので、行外になった場合には、術者の方からこう、蚊に見たとすると、広背筋、大円筋っていう、そういう重なりになっています。ですから、価格を確認して大円筋のラインをこう、イメージして、それで、こう、四肢と母指でパクッとこう、それの肉を挟むと、四肢の方には大円筋が当たっても、母指の方には広背筋が挟まってる、重なってますので、まあ、座ると。で、とりあえずこの二つの筋肉が内旋作用ですね、ありますので、まず、この辺の筋肉をより積極的にまず動かしてしまうわけですね。そこに針をして、広背筋なり、大円筋なりを動かしてしまって、それで、まあ、同じ内旋作用をする筋肉の、走行とか、今ある位置を、はっきり把握しておきます。で、通電中には確認してもらえばいいと思うんですけども、 通電しながらですね、痛くない程度に通電しながら、まあ、どんな感じでしょうかね、その、かなり外側を通って、外側というか肩甲骨から離れるっていうか、まあ、肩甲骨の外縁の方ですね。そっちを行ってますね。で、その、広背筋は大きいですから、まあ、背部の方から来てますからわかりますけど、今、患者さんは仰がいになって、右側の肩関節をやや開いています。で、そうすると、広背筋は背部から来ますから、まあ、肩と背中を結ぶようなラインですね。で、大円筋は肩甲骨の下角の背面から、まあ、肩関節の方に行ってますから、まあ、そういったライン上、まあ、ほぼ同じようなラインですね。で、これに比べて、その肩甲下筋はどうなのかっていうと、肩甲骨の、まあ、肩甲下下から、肩関節の方向に向かってきますので、まあ、水平の方向とは言いませんけども、大円筋、広背筋に比べれば、とは平行では絶対にないんですね。少し、まあ、角度が違って交差するようになりますから、とりあえず筋パルスで大円筋と広背筋が動いているのが確認できたらば、それをだんだんこう胸壁の方に触りながら指を近づけていって、どこが一番こう内側の境目かな、境目というか、まあ肉のある限界点かなっていうのを確認できたらば、少なくともそれよりも体幹に近い方、胸壁に近い方から切片をしないと、大円筋とか広背筋がまた動いてしまうということになりますよね。で、そこを確認したら、あと液下の方に少しずつ手を上げていって触ります。で、この時のイメージなんですけども、やはりその大円筋と極下筋と、まあ、直角に交わるっていうのは大げさになっちゃうんですけども、そのぐらいのつもりで液下の奥の方を弾いてみてください。で、間違ってはいけないのは右交腕筋ですね。外転してると液下もこう外に膨らむような感じになってきますので、液下の中の方を触ってるつもりが意外と前面の方を触ってしまってる場合がありますので、右交腕筋の場合にはその大円筋よりもちょっと奥の部分ですから、あんまりまあこういうミスはないと思うんですけども、前の方過ぎないことですね。前面の方でじゃなくて、なるべく後ろへっていうつもりで、まあそういうつもりですね。後ろにあるわけではないんですけども、ちょっと今の C の問題がありますから、後ろの方っていうつもり、まあ奥の方っていうつもりで、指を入れてって見てもらえると、運が良ければというか、触れる感じの人であると、大円筋広背筋とは、まあ、直角ではないですけども、体の中の方で脊柱の方から肩関節の方、上腕の方に向かって走っている、こう筋張りというんじゃないですけども、まあものがあるんですね、触れるんですね。で、そこにはもうそういったこう大きな筋肉とか塊っていうのは他にはありませんので、何かと鑑別するっていう必要はないんですね。他にはありませんから。で、まあ、とりあえずそれが確認で、できなくても、まあ、広背筋と大円筋のラインを確認したら、それよりも、まあ、体より、胸壁よりの方で、側胸部よりですね。で、なるべく、液下の奥の方というイメージで、まあ、侵入してみるといいですね。寸6で大丈夫だと思います。まあ、それは体型によりけりなのでケースバイケースなんですが、今使ってる患者さんの場合は寸6で通電が可能です。まあ、特に痩せてるという方ではないですね。60代ですね、それ相応にこう、皮下脂肪がついていますけども。で、まあ、そこで、まあ、その、針の向きは胸壁の方向けないということですので、まあ、肩関節の方ですかね、頭方を向けて侵入していく。で、どうしても切片する位置は肩甲下筋のある位置よりもその前面の方で切片してしまうことになると思いますので、針先は頭方で、なおかつそのベッド下方ですね、行外の人に見たら 上向きの、上向きでベッド面の方に向くような角度をつけて侵入していくと、まあ、なんとか引っかかるではないかと。で、まあ、で、通電してみれば、あとは、結果ですね、どうなるかはわかると思うんですね。肩甲下筋ですので、その、まあ、上腕が内旋するような動きを示してくれます。で、最初にこう、鑑別するための位置確認で行った大円筋とか、広背筋とかの動きよりもですね、上腕の内旋っていう動きははっきり、見て取れますね。まあ、これも角度的な問題なので、大円筋とか広背筋が、その、内旋作用が弱いっていうわけではなくて、そのもう、たまたま、その今、針をしようとして作っている C でとすると、その、肩甲下筋によって内旋する、こう、現象がすごくよく見えます。綺麗にコロコロと、転がってる感じがわかります。で、まあ、その時に、最初にやっていた大円筋とか広背筋ではないっていうことを、まあ一応確認した方がいいと思うんですね。まあその筋パルスで仕上げるということをすると。混ざっていると、どっちが流れてんだかもうこれはわからないっていうことになり、まあ特に肩甲下筋動いてるかどうかはわかんなくなっちゃいますので、大円筋とか広背筋はないという前提を作った上で、内旋してれば肩甲下筋。で、この時にですね、ちょっと針の接皮位置が胸壁に近すぎたりとかすると、前鋸筋ですね。前鋸筋が動くことがあります。まあ別に収縮してもどうということはない筋肉なんですが、ただ前鋸筋は同じようにこう肩甲骨の前面を通ってますね。内縁の前の方から起こって、それで、肋骨に、ついてますね。胸壁の外側についてますから、その、どこで針が接触したかは、それはもうわかるんですけども、それでも、そのかなり胸壁に近いところに針が通ったという、その証になるわけですね。ですので、まあ、もし、前鋸筋動いてしまったら当然は目的が肩甲下筋なので、まあ、それはやり直すことになると思うんですけども、前鋸筋動いちゃった時は、胸郭に寄りすぎたということでね。で、前鋸筋の確認については、もう、駅下のそのあたりに針をして、肋骨の外面で何か筋収縮が起こるっていうものは他にありませんので、まあ、あまり前面すぎると肋骨ではなくて大胸筋動いてるとかっていうこともあるかもしれませんが、まあ、今回の場合には、あくまでも液化で肩甲骨の前狙ってますので、で、まあ、各肋骨ですね。で、動いてますので、これはもうすぐ触ればわかると思います。胸壁動いてますので。ですので、まあ、ちょっとその前胸筋の時には注意がなってしまった時には、もうすぐ抜歯するなりですね、工夫がいると思います。で、まあ、あくまでも肩甲下筋を通電することで、その、何かいいことがあるかどうかっていうのは、ま、今後の課題なんですね。その、証券集めができない筋肉ですから、絶対こういうのにいいというわけではないんですけども、まあ、何人かやってみて、なかなかその、物理的な刺激を加えづらい筋肉ですので、その、すごく直行を示すとか、直後効果すごくいいとかっていうふうなのは期待しないんですけども、何か、これまでにない、なく、まあ少し短時間で症状消えるとか、痛みを取るのにいいとか、こういう初見の時にはやってみる必要があるとかっていうのが、まあ、出てくるといいかなと思います。まあ、ただし、拘縮期を迎えている患者さんでないと安心してできないっていう、ちょっと残念な点もあるんですけども、まあ、機会があったらば、ちょっとこう試してみてもらって、と思います。長い針を使う必要は決してありませんので、寸6で十分だと思います。